ブッティと
さやかの
ジャックインザボックス、イエイ。
この番組は安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りしております。
マウス
お送りしております。
続いてのコーナーは、
はい、今日は何の日です。
はい、
デュアーシュデュエーシ
ュ、はい、
デュエーシ
ュ、何のどういうコーナーですか。
え、あーそうだ適当に記念日を述べていく日です。
なんだこの適当な説明の仕方は
ザックバラン、
ザックバランすぎるだろ
う7月16日から開始しておきました
はい、
7月16日、虹の日、言ったことあったかな。
あれ、覚えてないだけかもしれないけど、記憶にないです。
七色、七色、虹の日らしいぞ。この日は人と人、人と自然、世代と世代が虹のようにつながる日だそうですよ。
なんかブッティが気持ち悪い
やめとけ
やめとけ、こっちのセリフじゃ
この中、この時期は長かった梅雨シーズンの終わりの時期でもあり、この時期には大きな虹がよく見られることも由来となっています。
そうなんだ。全然虹ってなんかもう 2,3 年に1回レベルしか見たことがない気が、
まあ、見ないよね。てかたまになんかあのホースかなんかでとかで見ちゃう。
いや、それは人工的な虹じゃないか
でもあるよね
あるけ、それはね、いつでも見れるんじゃない
そうね、でもね、空はそんなないよね。
うん、ほんとこの前見たのは本当に高校生の時の記憶しかない。
見たことあるかもわかんないや。なんか虹は昼間の明るい時間帯の空で見るという考え方が一般的ですが、条件さえ整えば夜でも発生します。月光言うよね。でもね、月の虹で月光、なんか月の虹をっていうか月光を見た人は幸せになる
って
言われてるんだって。
夜虹探そうぜ
街中歩いて
そうそうそう、
どうしたんですか、虹を探してますちょっと署までどこどこ
確かにやばいやつだと思われちゃうかも
虹ですかみたいな。なんか、うん、太陽と違って月の方が光が弱いため、満月の時など少しでも月明かりが強い日に見てください。
よし、満月になったらみんなで虹探しに行こうぜ。
そうね虹の色は日本人は7色だけど国によって違います。8色アフリカ、これ何がプラスされてんだろう。赤、オレンジ、黄色、黄緑、緑、青、藍色、紫。黄緑がない、違う、藍色がない、普通日本藍色がないか。
藍色がないのかもしれない。
藍色って何、青、
青、なんか藍染めの青っていう感じのイメージが。
青たす紫、ちょっと違う、
青たす紫、あーでもちょっと濃いなんか紫がかった青かもしれない。藍色って確かに。
アメリカとかは、イギリスが6色で、
6色、
中国とかフランスが5色なんだけど、
うん、
南アジアとかの一部とアフリカの一部が2色なの、虹なのそれ赤と黒か、青、赤と青、2色で虹なの。
赤と黒、
うん、
黒、
まあ赤と青、なんか3色と4色もあるけど、2色から8色まで見える。2色で虹か、
まあ、虹って2個だから虹って
3色と4色どうすんの
いや、その人たちにとっては虹は2だからみたいな、違う、まあ、言語が違うけど
でもなんか2個で虹になったらいっぱい世の中ある気がするけどね。
ね、なんだろう、その土地間のなんか、まあ、
てかそんなに雨が降らなかったら虹自体ない、発生しないのかな、わかんない、うん、虹の日だって探さなきゃね。次、7月17日東京の日。東京タワーは昭和塔になる予定だったらしいよ。昭和塔って言われるとちょっとさ、しょぼい感じ。
あ、おいおいおいおいおいおい、
なんか7月17日が、江戸から東京に改称されたことが由来となって東京の日が17日なんだって。で、最初は東京都じゃなくて東京府だったんだね。知らなかった。
あ、
知ってんだ。
知らない、
あそい
あそいなんだそれ
で、あ、東京タワーができた時に、一般公募をしたんだって。
あ、名前の、
そうそうそうそう、うん、したら なんかね86,269 通の応募があって、一番多かったのが昭和島。みんな昭和島をイメージしたんだね。
へー。
で、東京タワーの応募数は223通しかなく13位だったんだって。
じゃあなんで
徳川無徳さん無生さん徳川無生さんっていう方が東京タワーを推薦したところ、なぜか東京タワーが採用された。
あら、
一人の鶴の声だ
って。鶴の一声で
だって。いや、まあ昭和島より良かったかな。
まあ現代からするとそうだね。
うん。昔の東京タワーは赤と白が交互になって11等分で塗られてました。今って
赤じゃない？
あ、今全部赤だっけ。
基本赤だけど、なんかイベント、大々的なイベントによって色が変わったりするイメージ。
あ、そうだっけ。
うんうん。
あ、そうなんだ。
あれ、スカイツリーだっけ。まあ、とりあえずなんかカラフルになる時ない？東京タワー
そっか、そうかも。なんか昔は11等分で飛行機からも十分見やすかったけど、周囲に高層ビルが立ち並ぶようになって見えづらくなったため、7等分することによって東京タワーが視認しやすくなった。なんかさ、私だけかもしんないんだけどさ、なんかあのコナンとかに出てくるタワーってなんだ、
トートタワー。
あ、そうなんかさ、そういうさ、コナンだけじゃないけど、うん、なんかのさ作品でさ、たまにさ似たようなタワーとかさ似たような地域が出るじゃん、
うんうん、
現実とごっちゃになるんだ。
大丈夫か。2次元から帰っておいで3次元に帰っておいで。
だから私さ、東京タワーがあるのは思ったけど、エルタワー、エルタワー違う、
ベルツリータワーじゃないかな。
ベルツリータワーってコナンの作品に登場するから実際にないんだっけな。
スカイツリータワーのことを言ってるからね、ベルツリーは。
あ、そうなの。そうなの、名前変えて言ってるんだ。あ、知らなかった。
映画でベルツリーのなんかスカイツリーっぽいこと、タワーをベルツリーって言ってたじゃん。
あ、そうなんだ。あ、まあまあまあ、へー、なんかもういろいろな、ね、タワーがね、2次元と3次元がごっちゃになるのよ。困ったもんだ。次、7月20日 T シャツの日。言ったことがあるかも。ないかな、
わかんない。
T がアルファベットの20番目の文字で、海の日が T シャツのイメージにふさわしいことから T シャツの日なんだって。で、T シャツ
長いわ
T シャツってかワイシャツの話なんだけど、
おえ
話が飛んだ
飛びまくりだな
ワイシャツの裾が長い理由知ってる？
え、デザイン性じゃないんだ
いや、そう思ってたんだけど、うん、なんかお尻の方が長く流線型にカットされているよねって。ワイシャツが
流線型とはって突っ込んでいいのかな絶対わかんないって言いそうだな。
流線型ってあれじゃない、なんかワイシャツってなんか丸くなってない、あれのことでしょ、後ろの方が。
あ、なんか波打ってるっていうか。
あ、そうそうそうそう、うん、波、なんかまっすぐ平行にじゃなくて、
じゃないね、
ちょっとなんか丸みを帯びている、
うんうん、
あれは下着の役割を兼ねているからだって。
へ
ー。なんかワイシャツが誕生した17世紀頃はズボンの下に下着を履く習慣がなかったので、衛生上好ましくなく、ワイシャツの裾の前後を長くすることで下着として機能させていた。だから白い、まあ、下着の流れで白いくて長いらしい、ワイシャツが。そんな、それがそのまま来てるんだって。結構下着なかったんだね。
え、それは外国で、それとも日本にあの導入された時にそんな感じだったってこと？
日本までじゃないんじゃない、普通に使われワイシャツができた。え、ワイシャツって何、外国から来たの？
そりゃそうだろうな
あ、そうなの。そこまで、あ、そうだね、17世紀頃はズボンの下に履く習慣がなかったのでって書いてある。
あ、そっかそっか、じゃあ外国での最初がっていうことか。
そうそうそう、でその名残でだって。
へえ、
そうなんだ、ズボンの下に下着がないんだね、びっくりしちゃった。
あ、でもなんかドレスの下に着ないとか、あ、なんかいろいろあったかもしれない、そういう西洋の下着文化。
そんなのあんの。あ、そうなんだ。
あれ、
なんか私はなんかふんどしのイメージしかなくて。
それ日本な？
そうね
日本な。
いやいや、なんかふんどしのイメージしかないから、あれとか思いながら聞いてた、読んでた、
うんうんうん。
続いて、
はい、
8月2日ハーブの日。ミントテロと呼ばれるミントの繁殖力。
へえ。
はなんかさミントってさ自家製で栽培するじゃん、
うんうんうん、
あそうだ8月1日がなんでハーブの日かはハーブだからです。
8月1日
2日
びっくりした。
8月2日がハーブの日なのはハーブからです。
はい、
はい、そこは置いといて、
はい、置いといちゃうのね。
そこは置いといてミントをねえねえねえミントをさ栽培することあるじゃん。
したことないけど、うん、あるね。
本当私栽培したことはなんか昔栽培してたんだけど、ミントテロって呼ばれるようにミントの繁殖力が凄まじいらしくて、なんかね他の植物を庭に植えてあとミントと一緒に植えると全ての植物がミントに変わってしまうぐらいの繁殖力だって。
じゃあミントティーとかハーブティー飲みやすいね。
どういうこと？
いっぱい飲めるね。
どういうこと？なんか自力で栽培するときにそのミントが大量になんか繁殖してって他のものがミントになるから、なんか一度ミントの繁殖を許してしまうと最悪の場合は庭の土ごと掘り返す必要がある。
あ大変。
あと蚊が寄りつかなくなるハーブがあるらしい。
ユーカリ？
そうなの？
違うか。
これはゼラニウムって書いてある。
あゼラニウム
か。分かんない。有名なの？
アロマにもあるよゼラニウム。
あそうなの、うん、ゼラニウムはカレンソウ、蚊と連続する草っていう感じで売られている。虫が嫌がる匂いを放つハーブで、栽培しておくだけで防虫作用があります。
ほう。
人間にとってはいい香りらしいね。じゃあゼラ、皆様ゼラニウムを育ててね。丸。
多分ゼラニウムはアロマの一つだった気がする。
そうなのか。じゃあ調べておいて。ということで、
はい、
海底、今日は何の日のコーナーでした。海星？海底どっち？
おい
海星？
海って言ってたよ。
海、今日は何の日のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
はい、
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか。さやかとブッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見ご感想を募集しております。こんなことしてほしいとか、こんなこと話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールしてください。宛先なんですが、現在放送させていただいておりますインターネットラジオゆふりネット、こちらのホームページに私たちの番組ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。
ピャ
ーなんだピャーって。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見、うん、ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。
うん、
ピフリネットのホームページはカタカナでピフリネット、またはアルファベットでピフリ .net pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。
大丈夫です。
メールアドレスは jack@pifri.net jack@pfri.net です。皆様からのお便りお待ちしております。
こちらのラジオピフリネットはツイッターとフェイスブックもやっておりますので、ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターは@pfrinet、 フェイスブックは facebook.com/ピフリネット facebook.com/pfrinet、こちらで検索できます。
私たち2人もツイッターをしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。さやかこと安藤さやかのツイッターは安らぐ不思議に清いに華やかで安藤さやかで検索していただくと出てくると思いますので、フォローよろしくお願いします。
風でテンションがおかしい安藤さん。
おい、
ブッティこと石田は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、あと大仏とか書いてあります。
大仏ってか
書いてあります。よろしくお願いします。
はい、
え？
え？次回の更新は？
次回の更新日は8月5日です。
なんでなんでそこで言いよどんだ。
8月5日です。
8月5日です。次回もぜひ聞いてくださいね。
はい、聞いてください。
なぜ8月5日で。
8月5日ちょっと探した。
どれだろうどれだろうって、
そうそうそう、今日何日だろうみたいな
おいおいおいおい、
7月って言おうとしたけど、ああいかんわと思いながら、
7月5日はもう過ぎとるわ。
そう、はい、控えた。
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。
バイバーイ。